お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリア各地では現在サッカーの実質3部リーグにあたるナショナルプレミアリーグ、通称 NPL がシーズン終盤を迎えています。 NPL は州や地域ごとに開催されていて、各リーグの優勝クラブには10月16日に開幕するオーストラリアンチャンピオンシップへの出場権が与えられます。このオーストラリアンチャンピオンシップは昨年スタートした新しい全国大会で、国内2部リーグに位置づけられています。将来的には1部リーグの A リーグとの昇格降格制度の実現を目指すオーストラリアサッカー界の新たな挑戦として注目を集めています。今日は今年のオーストラリアンチャンピオンシップ出場を決めたクラブの第1号、タスマニア州を拠点とするサウスホバート FC のキャプテン、国母武蔵選手にお話を伺います。ムッシーの愛称で地元ファンに親しまれている国母選手、まずはオーストラリアンチャンピオンシップの出場を決めた今の率直な気持ちについて聞きました。
正直ちょっとほっとしたっていうところの方が大きいですかね。なんか、まあ今年ちょっといろいろ難しいというか、まあ新しいコーチも来て、で、まあ途中で、キャプテンが抜けたりしたんで、ちょっとこう、なかなかうまくいかない時もあったんで、チームとして。まあなんとかそれでも2年連続で優勝できたんで、まあそれ良かったかなっていう、まあほっとした気持ちの方が大きいですね。
シーズンの途中から、クラブとチームメイトの信頼を受けて、キャプテンに任命された国母選手。チームをまとめる立場となり、その責任の大きさを強く感じたと振り返ります。
そうですね。なんかもう毎日頭から、こうサッカーのこと考え続けて、なんかチーム今どうかなとか、ここで一回ミーティングした方がいいかなとか、もうずっとそんなことばっか考えてた。最後の4週間、5週間ぐらいはそんな感じでしたね。まあ、チームの選手たちと、あと監督との間でこうコミュニケーションを取ったりとか、あとまあ監督からも、まあチームメイトの雰囲気良くしてとかそういう感じのことを求められますし、まあそれでチームボンディングを一回企画して、みんなでボーリング行って、ディナー行ってみたいなこともやったんですけど、まあそういうサッカー以外のことを求められるんで、いい経験させてもらってるなと思ってますね。
今回オーストラリアンチャンピオンシップの切符を手に入れましたけど、はい、クラブにとって、そして国母さんにとってどういった意味を持ちますか？
まあ僕個人としてはやっぱりまあサッカー選手やってる以上高いレベルではやりたいので、まあちゃんとしたこのナショナルステージ、一応 NPL1 シドニーで1年やらせてもらったんですけど、その時はこうニューサウスウェールズ州内だけだったんで、まあナショナルステージっていう、このオーストラリア全体で、行われる大会で、まあ、位置づけ的にもちゃんとした、こう、2部リーグみたいな形なんで、まあ、そこにチャレンジできるのは、まあ、個人としては、すごく嬉しいですね。チームとしても、ファウンデーションクラブになろうとしてるチームなんで、サウスホバートは。そこ、一応、まあ、いろいろ、要件をクリアしないといけなくて、それがまだ、クリアできてないんで、まだファンデーションクラブに なってないんですけど、まあ、ファンデーションクラブになるっていう目標に向けて、2年連続で、こう、出場できるっていうのは、多分、大きな、まあ、インパクトになりますし、あとは、ま、クラブとしても、こう、まあ、準備じゃないですけど、実際にファンデーションクラブになった時に、毎年行われるってなったら、どういうふうなことが大事かとか、必要かとかが、ま、わかるので、まあ貴重な時間なんじゃないかなと思います。
ファンデーションクラブとはリーグ戦の順位に関わらず、オーストラリアンチャンピオンシップへの参加枠が与えられる創設クラブのことで、現在8チームが選ばれています。これらのクラブはフットボールオーストラリアが実施した複数段階の選考プロセスを経て選出されました。選考ではチームの成績だけでなく、クラブの財政基盤や歴史、地域とのつながり、さらにはホームスタジアムの環境など、様々な要素が総合的に評価されたといいます。 では、タスマニアを代表するクラブの一つ、サウスホバート FC とはどのようなクラブなのでしょうか。
ファミリー感の強いローカルクラブなんですけど、歴史もあって、僕が来た、初年度に、クラブ創設の115年記念なので、すごい歴史のあるクラブですね。
ニューサウスウェルス州でもプレーされてきましたけど、こう、タスマニア州とニューサウスウェルス、サッカーでは何かこう違いを感じたりしますか？
まあ、メインランド、シドニーとかメルボルンはやっぱり、まあ、人の数も多いですし、まあ、高いレベルでやる機会も多いので、まあ、リーグ全体のレベルは、やっぱり、シドニーとかメルボルンの方が高いのかなとは思います。タスマニアの方は、まあ、人口も、他のメインランドとかに比べて少ないので、まあ、チーム数も少ないですし、チーム数全体で今年は10チームしかないんで、NPL。まあ、その中で。で、リーグのレベルも、まあ、ちょっと上と、まあ、下位にいるチームでちょっと差があったりとかして、プレー自体もフィジカルなところが多くて、ここは、まあ、僕的には結構チャレンジかなと思いますね。
ニューサウスウェールズであったり、ビクトリア州では結構日本人選手が NPL で活躍してますけど、タスマニアの方はどうですか？
日本人は、今年は、二人ぐらいいましたかね、僕の他に。まあ、毎年でも2、3人はいると思います。去年も3人ぐらいいましたし、結構、意外といるなっていう感じです。
今年でオーストラリア生活10年目を迎えた小久保選手。今ではタスマニアサッカー界を代表する選手の一人として活躍していますが、そもそもどのようなきっかけでオーストラリアへ渡ることになったのでしょうか。
最初は人生経験です。英語勉強したいっていうのもあって、で、まあ海外に住んでみたいなっていうのもあったんで、それでこっちに来て、で、もちろんサッカーもリーグがあるのは知っていたんで、チャレンジはしたいなと思ってたんですけど、僕、エージェントとか代理人とかがいなかったので、全部自分で、NPL3 のチームから探して、で、まあそこからもっと上に行けるようにチャレンジするようになりましたね。今、多分、6チームか7チームぐらいプレイしてるんですよね、もう。初年度 NPL3 のグレースビルから始まって、フレーザーパーク、セントジョージシティ、セントジョージセインツ、スピリッツ、で、サウスオーバートですね。6チームですね。
サッカーをしていた父親の影響で、5歳でサッカーを始めた小久保選手。途中、サッカーから離れて野球に打ち込んだ時期もあったそうですが、やっぱりサッカーが好きと、再びサッカーの道に戻り、日本では大学までプレーを続けてきました。そんな小久保選手の活躍を今も楽しみに見守っているのが父親です。
毎試合前とかメッセージくれますし、多分毎試合日本から YouTube でライブで試合を見てくれてますし、実際にシドニーに来て試合を見に来てくれたってこともありますし、ずっと応援してくれてますね。
来校から10年、サッカー選手として活躍する一方で、現在は永住権の取得という新たな目標にも挑戦しています。日中はシェフとして働き、午後からはサッカー選手としてトレーニングや試合に打ち込むという多忙な毎日を送っています。
まあ永住権取れたら、また今度メルボルンで NPL1 でプレーしてみたいなと思ってるんで、ここまでしっかり自分でトレーニングして、結果残し続けてチャレンジできるように、まあ今頑張ってます。まあいろんな人がやっぱりシドニーとメルボルンが NPL の中で一番レベルが高いって言われてるんで、で、まあシドニーは一度プレイしたことがあるんで、今度はメルボルンにちょっとチャレンジしてみたいなっていう、誰も知らないところでまた、まあそうですね、それでまあメルボルンでやれたらいいなって思ってますね。
日豪両国でサッカーをしてきた小久保選手、オーストラリアでサッカーをする魅力は何でしょうか。
まあ日本人の選手って結構こう足元が上手かったりとか、こうアジリティの俊敏性の高い選手とかもいますし、まあそういうのが強みになるんで、まあ日本で、こう、まあ僕なんかも日本にいるとやっぱり、まあ同じような選手がいっぱいいるんで、なかなか上でやるのは難しいですけど、こうちょっと環境を変えてみると違ったところで、強みが出たりとか、光ったりする部分があるので、 日本でもしできないというか、まあ、ちょっと難しいなと思ってても、他の国行ったらまたできるみたいな。あ、この国だったら、あ、僕生きるなとかそういうのがあるんで、こう環境を変えるっていうのは多分、サッカー選手としてはいいんじゃないかなと思いますね。
こう長年サッカーをされていると、こうスランプの時期もあるかと思うんですけど、そういう時ってどうされるんですか？
やり続けるしかないんで、こう、なんか僕としてはまあ、そうですね。まあ、下向いてても仕方ないかって割り切ることに努めてますね。あとはまあ、ブレないじゃないですけど、とりあえずもう諦めないってだけですかね、僕の場合は。
タスマニアにこう移動されて2年半になりますけど、タスマニアの魅力っていうのは何になりますか？
タスマニアの魅力はいっぱいありますよ。まず空気が綺麗で、自然豊かで、なんですかね、なんか、まあ僕最初こっち来た時ちょっと、アジャストするのに時間かかったんですけど、最初。やっぱシノに結構いろんなものがあって、外食もいろんなとこ行きますし、友達もいますし、こっち来て、あ、何もないって思ったんですけど、意外とこう長く住んでると、なんていうんですかね、樽を知るじゃないですけど、あ、いろんないいとこがこの見えてきて、なんか僕自身もこう、変えてもらったみたいな感じですかね、タスマニアに。なんかもうシンプルなことが、まあ楽しく思えるようになりましたし、よーくこう、タスマニア見てみると、いろんな、こう、美味しいお店だったりとか、あと、まあ、なんか綺麗なスポットで歩きに行ったりとか、そういうとこもいっぱいありますし、そうですね。まあ、一番で言ったらまあ自然ですかね、やっぱり。はい。
最後になりますけど、このオーストラリアンチャンピオンシップに向けて、抱負を教えていただけますか？
去年実はチームとして一勝もできなかったんで、一分けしかできなかったんで、まあ、今年は、一勝だけじゃなくて、グループリーグを突破できるように、みんなで頑張ろうっていうことは話してますね。僕個人としては、チームオブザウィークに1回ぐらいは入ってみたいなっていう感じですね。
今日はタスマニアを拠点とするサッカークラブ、サウスホバート FC のキャプテン、国保武蔵選手にお話を聞きました。オーストラリアンチャンピオンシップは10月16日に開幕し、およそ2ヶ月間にわたって開催されます。試合の模様は SBS オンディマンドで無料配信される予定です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。